今日も聖書から私たちは恵みを受けたいと思います。今日はタイトルは小さな変化を喜びましょうというタイトルで、聖書からお話をいたします。はい、この礼拝の後、昨年2023年の教会報告会がですね行われます。でその報告会に先立って、この礼拝において兄弟姉妹たちが一人一人昨年1年間を振り返って、自分はイエス様の弟子としてですねどうだったろうかと、成長しただろうか、変わっただろうか、でその変化をですね振り返ってみたいと思いますね。クライストチャーチ久留米、この教会の宣教理念、この教会が何のために存在しているか、で宣教理念、またどこに進んでいくのか、ね、ビジョンですね。でそれはこの修法の裏に書いてあります。まあそれを一回読みましょうかね。じゃあ大鶴兄弟、クライストチャーチのですね、まず宣教理念を読んでください。
クライストチャーチ久留米の宣教理念。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングにより、イエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。
はいですね、はい、じゃあ次にですね、これはもう35年ですから2年前ぐらいに前ですが、その時にですねクライストチャーチのビジョンを作りました。で、あの大鶴兄弟ですね、あの住兄弟にあのマイクを渡して、で住兄弟、この3つのビジョンをですねどうぞ読んでください。
一つ、教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう。二つ、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。三つ、万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。
はい、書いてます。もう毎週修法等に書いてあるから、皆さんも身にタコができてるみたいですね。聞いていることですですね。だけど聞いていることと実行しているかは別の問題ですですね。この教会は実行する教会です。はい。私は昨年 もう数多くのメンタリングをしましたですね。まあ、メンタリングの目的はたった一つだけです。でそれはイエス様の弟子を作り育てること、これがメンタリングの目的です。これ以外はありません。この教会の目的はイエス様の弟子を作り育てることだからです。その方法としてメンタリングというですね方法を取っているわけです。メンタリングの手法どうやるか、質問します。どうなんですかと、まあ、時には教えることもあります。で質問された時に皆さんが、あそうだったんだ、気づくことが大事です。あそうなんですねって、で気づいたら次に行動に移すわけです。それじゃあそれをしましょうという行動にですね移すことです。で行うことなんですよ。で行いですね、それを続けることです。1回きりではなくて、三日坊主ではなくて、行い続けますですね。あたかもそれがあなたの生活習慣の管理のようになります。で行い続けることによってですね成長し変化していくわけです。まあ日本でもですね、桃栗3年かけ8年といってですね、実を結ぶためにはそれなりの年数がいるわけですね。皆さんも1回聞いただけで変わりません。 それを行い続けていくことによって実を結ぶというのがですね、それがメンタリングのですね目的です。はい、もうこれはもう何度も言っていることですからね。はい、この繰り返しなんです、メンタリングね、同じことの繰り返しです。はい、ヨハネ福音書15章を開いてください。今日代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきますが、まず15章のですね5節だけ読んでください。
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
飛んで8節を読んでください。
あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
8節だけ聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。はい、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。5節でイエス様はブドウの木で、私たちが枝だと書いてある。でイエス様の弟子となる条件というのはですね、イエス様つまり神の言葉にとどまっているということです。でこのとどまっているということは、神の言葉を行い続けているということです。実行しているということですですね。そういう人は多くの実を結びますと書いてある。私を離れて、イエス様から離れて、切り離されては何もすることができないんですよ、何の実も良い実は結ばないんですよとイエス様はこうおっしゃる。だから神の言葉にとどまっておりですね、実を結んでいることです。あなた方が多くの実を結びですね、私の弟子となることによって、神父なる神様が栄光をお受けになるからですか。私たちの生きている存在目的の目的は、神の栄光のために生きているわけです。私たちは神の栄光を表すためにこの地上に生きています。いいですね。その神の栄光を表すですね条件が実を結ぶということなんですよ。で多くの実を結べば神様は栄光を受けになるのですと書いてある。でその実を結ぶためにはイエス様にとどまるしかありませんよとこう書いてある。わかりますね、この論法ですね。イエス様の御言葉、神の言葉を実行し続けなさいと、もうこれが何と言っても弟子になる条件ですよと、まあ、イエス様もこれはっきりとおっしゃっています。今日は3つのポイントからですね、じゃあ皆さんはイエス様の弟子として成長していますかと、変化していますかと、もう少し言えば実を結んでいますかって話なんです。でそのことを見ていきたいと思います。タイトルはですね、小さな変化を喜びましょうという、いっぺんにどっさり実を結ぶ、それも感謝ですがですね、実を結ぶためにはですね、やっぱり成長し、ね、芽を出して、ね、つぼみから花が咲き実を結ぶという工程がありますので、その小さな変化を喜びましょう。あなたは少しでも変わっていって変わっていっていますかって話なんです。はい、第一のポイントです。ガラタ人の手紙新約聖書5章を開いてください。22から23、とても有名な御言葉ですの で, です、ね、皆さんも覚えています。では踊る兄弟読んでください。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
皆さんが聖霊と一緒に生活をしているならば、あなたは人生でこのような実を結んでいきますよ、聖霊があなたに実を結ばせてくださいますよと、こういう9つ書いてあるわけです。愛の実、喜びの実、平安の実、寛容の実、親切の実、善意の実、 誠実の実、柔和の実、自制の実、聖霊を新たにこのようなですね人格として与えてくださいと書いてある。第一の実、それは人格の実です。あなたの人柄が変わっていくという意味です。ですね。そこがこの22、23に書いてあって9つ書いてあります。ですね。あなたの人格がイエス様の姿に変えられていくというですね、そういう意味を結び続けていきなさいと聖書は言うわけです。で、9つ書いてありますが、でここの中で最も価値のある実は愛の実です。もちろん他の実も素晴らしい実です。ね。喜びの実ですね、平安の実、とても素晴らしいですが、今日は愛の実についてお話をいたします。はい、兄弟姉妹、皆さんにお尋ねします。あなたは人を愛することにおいて成長していますか？あなたは人を愛するということにおいて成長していますか？これが最も大切な実だと聖書が教えるからですですね。変化していますか？どういうことですか？では愛の成長というのはどうして私が愛が成長しているかというのを見ることができますか？ですね。それはですね、愛の反対は無関心なんです。もう自分のことしか考えないですね。もう隣人、他の人はもうどうでもいいと。他の人に無関心の人は愛の人ではありません。自分のことしか考えない。で、他の人はどうでもいい。その人は愛の人ではありません。愛の実を結んでいません。あなたはあなたの周りの人々、あなたの隣人。で、聖書は隣人という言葉をよく出ますが、これは日常生活で出会う人のことです。まあ、今携帯等がありますから連絡の取れる人です。この人たちを隣人と言います。ね、遠くの人ではありません。日常生活で出会う人です。家族、職場の人、教会の兄弟姉妹たち、お友達ですね。その人たちに関わっていますかということです。愛のですね、反対が無関心ですから、あなたはそういう人たちと関わりを持っていますか？愛を持って配慮していますかということです。で、配慮というのは心を配っていますか？その人たちに心配りをしていますかということです。愛を持ってあなたの隣人に配慮していますか？またあなたの隣人でね、困っている時ですね、あなたの助けを必要としている時にですね、あなたのできることをしていますか？兄弟姉妹、できないことはする必要がありません。しかしあなたはできることがあるはずです。能登半島の災害が起こりましたけれどもですね、私たちはできることがあるのです。直接ですね、あそこに支援に行くことはできないかもしれません。で、少なくとも祈ることはできるし、支援している人を後ろから助けることができる、ね、私たちのできることがあるわけです。困っている、助けを必要としているということが分かったときにですね、あなたはあなたのできることをしていますか？愛の反対は無関心ですから、無関心であればあなたはですね何もしないのです。はい、ヨハネの福音書、第一ヨハネの福音書、聖書のずっと後ろです。3章16節、まあ、これも何度も読みましたけどもですね、大鶴兄弟、ヨハネ第一の手紙3章16節を読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
私だけもう一度お読みいたします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。今日聖餐式をしましたが、十字架の上で私たちの命をですね、私たちの罪のために命を捧げてくださいました。だから私たちはイエス様の愛を知ったんです。ならば私たちも兄弟のために命を捨てるべきだと書いてある。 で私たちも十字架にかかるんでしょうか。そうではありません。命を捨てるべきだというのはね、犠牲を払いなさいということです。あなたも払える犠牲があるでしょうということですね。イエス様は私たちを愛して、私たちの罪の身代わりに十字架にかけられ、命を捧げてくださいました、ね、でその愛を知ったんです私たちは。ですから私たちも聖霊様の助けによって隣人を愛することができるのです。聖書には、あなた方のうちにおられる御霊によって神の愛が私たちに注がれていると書いてある。神様の愛は、イエス様の愛は、聖霊様が私たちに運んできてくださるんですよとこう書いてある。聖霊の助けによって隣人を愛することができるのです。そのように命を捨てるほどの愛は私たちにはありませんが、聖霊様がですね、イエス様の愛を私たちにですね、知らせてくださって、隣人を愛することができるように助けてくださるということです。小さな変化を喜びましょう。あなたは愛の人として変えられ、成長していますか。第一のポイント、あなたは人を愛することに成長していますか、変化していますかということです。昨年1年間どうだったでしょうか。自らの中にそういう変化を見ることができたでしょうか、ね、小さな変化でもそれを私たちは喜んでいきましょうということです。はい、2番目に行きます。第2のポイント、新約聖書マタイの5章16節に行きます。これも何度も読んだですね、御言葉ですが、どうぞ兄弟、マタイの5章16節だけ読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
聖書を開いている人、ご一緒に16節だけお呼びいたします、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ここに人々があなた方の良い行いを見てとこう書いてあります。2番目の見はですね、行いの見なんです。あなたは良い行いの見を結び続けていますかということです。良い行いをし続けていますかって話なんです。2番目の見はですね、行いの見です。兄弟姉妹、あなたの周りの人はですね、聖書を読みません。読んでないでしょですね。イエス様のことを知りません。知らないんですよ。ですからあなたの周りの人はイエス様の弟子であるあなたを通してしかイエス様のことをわからないんです。皆さんを見て、ああイエスってそういう人ですかってわかるわけです。聖書を読まないし、イエス様のことを知りませんから、あなたの周りの人はですね、イエス様の弟子であるあなたを通してしかイエス様のことは分かりません。どうでしょう。あなたの言葉、態度、振る舞い、生き様ですね。これらはイエス様を表していますか。イエス様はこういう人ですよということをあなたはあなたの生活行いによって、ね、証明していますかということです。あなたはイエス様の弟子なんです。あなたの周りの人はあなたを見てですよ、わあ私もイエス様を知りたいと願いますか。あんなにはなりたくないって思ってるんじゃないですか。あ、思わせていませんか。あれでもかっていうふうに思わせていませんか。あなたの言葉、態度、振る舞いですね、それをイエス様を表していますか。あなたの周りの人はあなたを見てイエス様を知りたいと願いますか。 はい、第二コリント2章の14節です。では踊る兄弟、こう読んでます。
しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。
ここで神様は私たちを通してキリストの香りが放たれるようにしてくださると書いてある。キリストのイエス様の香りがあなたを通して放たれていますよと書いてある。でキリストを知る知識の香りということです。つまり皆さんの中からですね、イエス様を知るという香りがね、放たれているとこう書いてある。神様はそれをしてくださっているとこう書いてあるですね。何のことでしょうか。ヨハネ15章の26節、開かなくていいですが、真理の御霊、聖霊様はいつも私たちにイエス様のことを証明明かしされると書いてある。聖霊はいつでもですね、私たちにイエス様のことを教えてくださるんですよと書いてある。それが聖霊の働きなんです。聖霊様は本当に謙遜なお方ですから、自らを主張されません。聖霊はいつもイエス様を前面に前面に出して、イエス様のことをですね、私たちに示して教えてくださるのが聖霊様の働きなんです。つまり私たちのうちにおられる聖霊、もう皆さんイエス様を信じたその瞬間にうちに聖霊が今もうとどまっておられます。で私たちにうちにおられる聖霊様が私たちの代わりに周りの人々にイエス様を知らせてくださいますということです。聖霊が知らせてくださるんです。なぜなら聖霊ということはもう一人のイエス様だからです。全く同じ同質のお方ですからですね。で私聖霊様が私たちの代わりにイエス様ってこういう人ですよということを周りの人々に知らせてくださる、そう書いてある。問題はですね、兄弟姉妹、あなたのうちにおられる聖霊様が解放されているかどうかです。あなたが聖霊様を外にですね、解放しているか解き放たれているかのだけの問題です。あなたのうちにおられる聖霊様は解き放たれていますか、うちにおられる、それともあなたは聖霊様を閉じ込めてしまっていますか。聖霊が働かれないように閉じ込めてしまっていますか。何が聖霊を閉じ込めているんでしょうか。それはあなたの古い自我です。自分中心の考え方です。私が私がとなると聖霊様は外に出ることが、解き放たれることができません。あなたが死ねばですね、自分が亡くなれば聖霊が解き放たれるんです。つまりあなたの自我です。問題は私が私が、自分中心の自我が砕かれて、自分中心の考えを捨てて聖霊様にあなたの人生を明け渡し従うときに、聖霊様はあなたを通して周囲の人々がイエス様を知りたいと思うように働いてくださいます。 自分中心の考えを捨てて聖霊様に自分の人生を明け渡し従うとき、聖霊様はあなたを通して用いて周りの人にですね、がイエス様を知りたいと思うように働いてくださいます。小さな変化を喜びましょう。第2のポイント自分中心の考えを捨て、聖霊様の導きを選択し、人生は選択だということを正月に話しました。で、良い行いによってイエス様を伝えましょうということです。つまり聖霊様がしなさいということを聖霊様と一緒にしていけばよいのです。ですね。 良い行いによってイエス様を伝えていきましょう。このことにおいてあなたは小さな変化をしていますかということです。いつも聖霊に明け渡した人生を送っていますかという話です。はい、3つ目いきます。はい、第3のポイント、はい、第1止めて2章を開いてください。これは聖書朗読の人々が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。第1テモテ2章の4節から6節です。では大鶴兄弟読んでください。
神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
聖書を開いている人、4節から6節までご一緒にお読みいたしましょう。はい。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。クラシマイ、ここの御言葉はとっても大切な御言葉ですから、暗唱するほどにですね、繰り返し繰り返し読んで、ここにこの御言葉が書いてあることをいつも覚えとってください。神は全ての人が救われて、神様は全ての人が救われて真理を望んでいることを望んでおられる、真理を知ることを望んでおられます。神様は一人の人の魂も滅びるのを望んでおられません。みんな悔い改めてイエス・キリストを信じ神に立ち返ることを切に切に切に望んでおられます。だから愛する一人子イエス様をさえ私たちに送ってくださったのです。第三の実、これは伝道の実です。あなたがキリストを伝えることによって結ぶ実のことです。神様は神から離れ罪に沈んで滅びゆく魂を救ってご自分のもとに取り戻すために、ご自分の愛する愛する一人子イエス・キリスト様をこの世に使わせてくださいました。御礼姉妹、魂の救いはもう神様の切なる願いです。魂の救いは神様のもう切なる願いです。聖書にですね、一人の魂が悔い改めるなら天に大きな喜びがありますとですね、ルカ15章に書いてあります。魂の救いは神様の切なる願いです。クライストチャーチ、この教会ではおよそ25年ぐらい前から毎年1万枚のトラクトを配ってきました。この今皆さんのいる中にもトラクトによって導かれた人が何人もいます。そして昨年より追い越す計画に参加しました。で、この追い越す計画というのは命の言葉社という出版社が企画した2038年、あと14年ですが、までに日本全国5340万全ての家にトラクトを配布する計画ですですね、この計画にクライストチャーチも参加しています。兄弟姉妹の祈りと奉仕に心から感謝いたします、ねまあ、本当に立派なトラクトが無料で与えられてですね、私たちは中にはがき、アンケートはがきを入れて皆さんが一枚一枚祈りと重荷を持ってですね、配っているか、いるわけです。あなたの周りに、あなたの町に、一人でも多くの人にこのトラクトを届けてください。 あなたの周り、あなたの町に一人でも多くの人にですね、トラックを届けてください。あなたの一枚が一人の人を永遠の滅びから救い、天国へと導きます。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え涙とともに出ていく者は束を抱え喜びながら帰ってくると教えに書いてある。どうぞ祈りと涙を持って一枚一枚ね、この家の人が救われますようにというですね、祈りを持って一枚一枚配ってください。あなたの一枚が一人の人を永遠の滅びから救い、天国へと導くのです。どうぞこの追い越す計画に参加してください。クライストチャーチのビジョン2番目、前先ほどですね、修法の裏読みましたけど、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。クライストチャーチ、この教会はですね、教会は出て行く教会です。出て行ってとイエス様も何度もおっしゃっています。さまざまな人に会います。お友達になります。関係を深めます。その人を愛していきますですね。人は愛されると心を開くんです。人を見るときにですね、伝道の対象でなく愛の対象として見ます。私はこの人を愛することができるようにと愛の対象として見ます。で、関係を築いて相手の人が心を開いてから、イエス様の言葉や教会のイベントに誘います。今度クリスマスがあるから、何があるから来ないと誘っていくわけです。また時に聖書の言葉やですね、共に祈ることもしていくわけです。まず関係づくりが最初だ、愛することが最初だということを覚えてください。ですからですね、伝道に失敗する原因はたった2つしかありません、ね、はい、急ぎすぎることです。もうすぐ教会に来んね、聖書はどうのこうの話すから向こうはもう逃げていくわけです、ね、はい、すぐに諦めることです。あ、もうこうしたつまらんと、もう信じない、すぐに諦めるからですね。これが伝道に失敗する2つのですね、原因です。教会姉妹、そうではなくて死ぬまでに救われればいいと思ってください。死ぬまでに救われればいいわけですから。それぐらい長い気持ちで相手と関係ですね、交わりを持っていくということです。案外こういう考えを持つと、その人は早く信じるんです。はよはよと思うとどんどん逃げていくからですね、いつまでも救われないんですよ。死ぬまでに救われる相手、関係を持ち続ければよいのです。相手のことを考えていけばいいわけです。そういうふうに考えていきましょう。そして一生付き合うつもりです。私と付き合った人はみんな聞いてますよ。私はあなたと一生付き合うよとみんな言われています。で、次にこう言います。あなたから離れない限り私からは離れませんよとみんなに言っています。で、イエス様の言葉だからです。イエス様は決してあなたから離れず、あなたを捨てないとおっしゃいました。ヘブル人への手紙に書いてあります。同じことを私が言ってるだけです。あなたと一生付き合うよと、一生付き合うつもりでいきましょう。相手のために祈ってる時ですね、神様はチャンス、その人を導くチャンスを与えてくださいます、ね、今しなさい。それはですね、相手を愛するときがチャンスです。愛というのは、相手が困っているとき、あなたの助けを必要とするとき、あなたができることをしてあげることだと言いました。そういう人はですね、そういうチャンスが来たときに相手の人は心を開いてくれるわけです。人をイエス様のもとに連れてくる、教会姉妹覚えてください。これ以上の尊い働きはありません。まあ、世の中にはさまざまな仕事もあり、全部尊い働きですけども、滅びゆく一人の魂をイエス様のもとに連れてくる、これ以上尊い働きはありません。 それはその人のですね、地上の人生ではなく永遠を決めるからです。救いだけが永遠なのです。救いだけが永遠ですですね。どのような祝福をこの地上で受けたとしても、救いがなければこの地上で終わりです。神様にあとは裁かれるだけです。しかし救い、罪の許しは永遠です。その人は永遠の御国、天国へと導かれですね。永遠にですね、神と共に歩む祝福に歩みます。ですから人をイエス様のもとに連れてくる、これ以上の尊い働きはありません。今日は小さな変化を喜びましょうからですね、3つのことをお話をしました。まとめます。人格の実ですね。あなたは愛の実を結んでいますかですね。隣人、人を隣人を愛することにおいて成長していますかということです。行いの実、あなたは良い行いをしていますか。伝道の実、あなたはですね、人と関係づくりをし、人をイエス様の音に導きたいと心から願い実行していますか。神様の御心は兄弟姉妹が実を結ぶことです。あなた方が多くの実を結ぶことによって、私の父神様は栄光をお受けになるのですとイエス様はおっしゃいました。先ほど読んだところです。皆さんは実を結び続けていかなければなりません。でその実は永遠に残るからです。永遠の実です。メンタリングやこの御言葉によって、今日私も語りましたから、気づいたら実行しましょう。実行したら継続していきましょうですね。時間を経てば必ずですね、継続し続けると必ず実を結ぶんです。途中でやめるからいけないんです、ね、この教会ももう25年間トラクトを配ってきたんです。その中で多くの人が救われてきました。継続していくことです。そうすれば必ず実を結んでいきますね。桃栗3年じゃないけどですね、はい、継続していくことです。はい、じゃあ小さな変化をですね、今年もこの1年間巨大島がその思いを持って変化していく、成長していく巨大島となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。はい、巨大島目を閉じて、皆さんは昨年1年間、また今年新しい年も含めて変化していますか。そもそも変わりたいと願っていますかですね。私たちはイエス様の弟子です。イエス様おっしゃいました。弟子が死のようイエス様のようになれば十分です。私たちは永遠の目標を持っています。それはイエス様のようになるという目標です、ね、なぜならイエス様の弟子だからです。そのことによって私たちは実を結んでいきます、ね、小さな変化を喜びましょう。今年1年も兄弟姉妹たちが変化し変えられて、ね、良い実を次々と結ぶ兄弟になりますように、イエスの名によってお祈りいたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。1分間それぞれイエス様どうぞ実を結ばせてくださいとですね、1分間それぞれ自分の口で祈ってください。はい、天の父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。イエス様につながらなければ私たちは実を結ぶことはできません。すべての命はイエス様から来るからです。